ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマンティアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマンティアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマンディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
弥陀心経 収束節収圧ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテボジソワカこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを
はい、今日はね、鎌倉ずっと空梅雨かなと思ったんだけど、今日は久しぶりに梅雨らしい梅雨空ですね。でもまあ小雨だった、皆さん傘持ってますよね、大丈夫ね。雨の中ね、ちょっと紫陽花見学に行きたいなと思いますので、ね、はい、はい、久しぶりに、そうですね、久しぶりですね、一本案でやるのがね。先週が目黒さんで、目黒不動尊で、で、その前が福島行ってたんでね。で、ご存知のようにね、福島でね、ちょっとまた一本案大きな展開があって、禅定っていうですね、ジャーナっていうものを、これは私がここで、活動してから初めてですね、まあ話題として取り上げることはまああったんですけど、まあ知識としてですね、だけどまあなんていうかな、正式に、我々の 課題として、取り上げるのは、まあ、今回が初めてなの で福島、で、まあ、ちょっと終わって取り上げて、で目黒さんでもうちょっと取り上げて、ね、でこれからねちょっと海の日世神に入るまで、連続してこの鎌倉の方でやりますので 3,4 回ですね、で、まあ、鎌倉一番ね毎週来てらっしゃる人を中心に、まあ、一方のコアのメンバーの人が集まるので、まあ、一番突っ込んだ話がしやすいんですけれども、多分この海の日世神までの間にジャーナをめぐるあらゆる問題が整理できるんじゃないかなと思います、ね、っていうのはねこういう新しいものを出したらちょっと、整理が本当に必要なんですよ。で、なんていうかな今日もね仏教の出版に関わってきた人がいらっしゃるか分かると思うんですけども何でも何て言うかなある、まあ、いろんなもう固まったカテゴリーっていうものはもちろん仏教だけに限らずどこにでもあって、でそのカテゴリーの中にはそれ、独特の文脈だとかボキャブラリーだとか全部世界観だとかがあって、でそれはそれお互いに独立して存在している、ね、 なんか非常に閉じた体系としてあるわけですね。だけどそれを横断するようなね、話っていうのは普通あんまり起こらなくて、禅なら禅だけで閉じこもるし、テラバダの人はテラバだけで閉じこもるし、チベットならチベットで、ね、まあ、それはまあ他の、どんな哲学だろうかね、経済学だろうか、みんな同じだと思いますけれども、でそうなんだけども、それをやってる人間は一人の生身の人間で、生身の人間がいろんなことを経験したときに、まあいろんな経験があって、これは、禅の中ではこうなるんだけども、テラバダの中ではこうなってとか言い始めると、もうちょっとこのカテゴリーそのものがガタガタガタガタって崩れていってしまうわけですね。でそうするとそういうことを言う人の話っていうのはなんかあんまりカンフォタブルじゃないんですよ。要するに、なんていうかな、閉じた体系の中にいさせてくれなくなりますからね。なのでいろんな非常に強い拒否反応とかいろいろ出ちゃうんですけれども、なのでまあ一応一般がなかなか理解してもらえなかったっていうのは当たり前で、私らはテラバダにそのまま属するわけでもないし、禅にそのまま属するわけでもなくて、だから禅の人から見ればはみ出ちゃう部分、テラバダが見ればはみ出ちゃう部分があって、なんていうかな、まあそれでもね、話だけだったらばまあ適当に聞き流すとかね、いろいろあったんだと思うんですけれども、2013年に私の初めての本ですね、一生さんとの対談もアップデートする仏教っていうのが出て、あれである意味がらりと変わったんですよ。で私本人としては、別にがらりと変わったつもりも全然なくて、2007年に、この一本案での活動を始めて以来ずっと一貫して、話してきたことを、藤田一生さんというね、私の一番親しいダルマブラザーズですね、にダルマブラザーに、話をして、でそれをまとめた本なので、だからあの本に書かれていることっていうのはその前にずっと言ってきたことばっかりなんですよね。でそうなんだけど、非常に不思議なことがこの一本案の参加で起こって、でどういうことかっていうと、本だとね、なんていうの、もう明らかなんですよね、もうはっきりこうやって書いてあると、ね、で耳から聞くのっていうのは聞き流せるんだけど、本はもうあまりにもリアルだから、だから一般の山下さんが言ってることはこう大適当に聞き流してた人たちも 本となって現れた時に、どうも山下さんという人は私が期待してたのとはちょっと違うことを言ってるっていうねいうことが結構あったみたいなんですよ。それは私にとって意外で、だってずっと毎週毎週話してきたことをただ本人に求めただけなのに、だから毎週話してることと本アップデートする仏教は全然違わないはずなんですよ。でそれは、そうなんだけれども、だけどもある人たちにとってはやっぱり本となって現れた時に、あ山下さん全然違うわってことがもう明らかになって、でそれで結構まあ、離れていった人が結構いたんですけどね、まあ、そこでまあ結構サンガの中での入れ替えみたいなものがなんか起こっちゃって、別に私としては別にそんな入れ替える つもりなんか全然なかったんですけども、自然な形で起こって、でそれ以降はね、まあまあもちろん一部ね入れ替わるってことは多少あるけども、まあほぼほぼなしで、まあ、それ以降私を知った人がそのままずっとそのまま来てくださってるっていうね、感じですね。だからまあアップデートする仏教を見たり、NHK の、ね、心の時代を見たり、で、まあ、最近では仏教三哲論ね、本を読んだりして、ここへ来たらば、まあ本当に私がやってることのコアを理解した上で来てくれているので、だからなんか自分が思ってたのとは違うっていうような行き違いというのはもうほぼないですね。 でなぜそうなのかっていうと、やっぱりこの一方案ではやっぱり今までのカテゴリーに属さないことをやっているので、カテゴリーの中にある規制の概念だけに生きている人たちにとっては、まあ多分私がやっていることっていうのはアンカンファタブルだと思いますけどね。まあ、ただその代わり今仏教 3.0 と新しいカテゴリーを作って、この新しいカテゴリーが一応世間の認知を得つつあるっていうね、まあ、あのもちろん、永井仁さんとかね、いや、あの、まあ、一条さんとかね、いろんな人との関わり合いで、まあ、最近ではセラピーの人先生たちとの関わり合いで、ね、だから、まあ、3.0 っていう、まあ、新しいカテゴリーとその中身ですね、それがいよいよ分かってきてくださって、でそれをやりたいんだっていう人しかも最近は来なくなって、なのでちょっとそこら辺の、参加としての行き違いっていうのがほぼなくなったと思います。でそうなんだけども、今回ねジャーナっていうちょっと新しい領域に踏み込んだんだけども、これこそねまさに横断的なんですよ。でちょこっとだけね整理すると、ヨガの人たちはジャーナとディアーナが同じだっていうのは分かってるね。ジャーナって聞いた時にアシュタンガの8足7番目だっていうのはすぐピンとくるわけですね。いいですね。ちょっとアシュタンガからいきましょうかね。アシュタンガってね、まあ、2つの意味があって、まあ、20世紀に入ってから非常に、体を激しく動かすね、一つの、ヨガの体系ですね、のことを、まあ、アシュタンガって呼んだり、あるいはそれをそのクラスをやってるヨガクラスがいっぱいあるからね、まあ、ですけど、まあ、下がでもほとんどはもともとの今八子息っていう意味で、8つのヨガが進んでいく段階ですね。だからヤーマとニヤーマで、ね、モラルやってはいけないことでやらなきゃいけないことと、ね、それからアーサナがあって、体を動かして、プラナヤマをやってね、呼吸法をやって、でそれが前半の4つですね。で後半の4つっていうのがプラティアハラにダーラナに、だからまあ体、意識を体の内側に向けて、でそれでいよいよある瞑想対象に向かって集中し始めて、ね、それがプラティアハラとダーラナの段階ですね。 5番目と6番目の段階、そして7番目にディアーナが来て、8番目にサマーディが来るわけですね。だからまあ何て言うかな、体を動かして、呼吸法をやってから、その後瞑想として4つの段階を分けているんですよ。まあ、これはみんな瞑想やってる人は分かると思うけども、まずはちょっとまさに私らが言う映画のに入り込んじゃってるのをとにかくまあこちらに向けてくるですね。それがプラティアハラですね。それから、ある一つの瞑想対象を取って、それに集中し、まず集中し始める、これがダーラなんですね。でその後でディアーナっていう現象が起こって、その後でもう一回サマーディっていう、まあ、そこで2段階になってるんですよね。でまあアシュタンガについて私もささっといろいろまあウェブかなんかで見たけども、まあほぼわかんの説明わかんないでしょ、あれ読んでも。わかります？なんかサマーディというのが対象と一つになることって言うんだけど、最初と一つになることだったら単なるいかがだし、ねえ、だからちょっとその対象と一つになるぐらいのレベルの話ではないんですよ、ね、サマーディっていうのがね。だけどまあとにかく、さあ瞑想を始めようよね、それから瞑想対象に心を向けていこうよねっていう、まあ、段階があって、でその後にディアーナっていうのとサマーディっていうのを2つを 設けてるっていうことですね。でこれは皆さんの実感としてわかると思います、ね、でそれでこのディアーナっていうのはもうこれサンスクリットで、パーリー語だとジャーナになるわけですね。だからもう一回言いますよ、あのサンスクリットでディアーナがパーリー語だとジャーナってなるだけの子ですよ。でこれが中国語になるとゼンナって訳されたわけですね。中国の人がインドの仏教のテキストを訳すときに2つの方法があって、1つはもちろん意味を訳すっていうのは当たり前だけどね。でそれともう1つどうしても意味が訳せないときは発音だけ訳すっていうのがよくあるんですよ、ね。まあ日本語だって何て言うかな意味をもちろん訳すとこもあるけども訳せないときはね英語をそのまま使っちゃうじゃないですかね。まあ日本語の場合はまあカタカナで書きますけれどもね。だけど中国の人はカタカナないから漢字で書くけど、まあ本当はカタカナで書きたいようなとこわけですね。だからゼンナっていうのも本当はカタカナでジャーナをジャーナってまあ日本語だとカタカナで書いちゃうけど、まあそうなもんですよね。でそのゼンナがなぜ大事かというと、ゼンナの禅からもちろん我らが禅は来てるわけでね。だから禅宗の人がジャーナに興味を持たないとありえないじゃないですか。だって元々のとこから来てるわけだからね。ですね、サンスクリットでディアーナで、パーリ語がジャーナになって、でそれの中国語がゼンナになって、そのゼンナの禅から禅宗の禅が来たっていうね、座禅の禅が来たっていうことですね。ってことはどういうことなの？つまりディアーナとかジャーナって呼ばれる一つの、まあ、ある心の状態があるわけですね。でその心の状態がなんかこれちょっとすごいよねっていうものがあるわけなんですよ、ね、一体これ何なのっていうのがあるわけですね。でその上で、そこからいろいろなものが変わった、変化していったっていうね、そういうことですね。だからつまり単に、ある瞑想対象に向かって心を向けているだけだと、それは単なる6番目のダーラに過ぎないわけですね。でその後に2つ心が変化する、ディアーナがあってサマーディ。でこれはまあヨーガのアシタンガの考え方ですけれども、だからまあ我々にとって、まあ当面の問題はディアーナなんですよ。サマーディはちょっとまだ後の楽しみでね。ディアーナなのね。でじゃあディアーナのパーリ語のジャーナっていうのですね。でこれはテラバダの人たちですらあんまり馴染みがなくて、でこれここもねちょこら辺ちゃんと歴史的なことをきちんと話しておかなきゃいけないと思うんですけれども、例えばね今タイとかミャンマーとかスリランカ、ね、まあ、いろいろテラバダの国があって、でテラバダの先生たちがいろんな瞑想を教えている、ね。でまあそういう日本の人はそういう先生たち、あるいはその先生たちから教わった先生たち、ね、に、まあ、瞑想を習うわけなんだけど、まあ、テラバダでやる場合ね。でその時にあんまりジャーナってことは聞かないんですよ、ね。でっていうのはほとんどの先生はそれを教えていないっていう現状がある、ね。でその中でほぼ唯一と言っていい流れが、まあ、私の師匠であるパオ・セアドですね。まあこの間私の友人がなんかバンコクでお会いしたみたいなんですけども、でそうなんだけども、じゃあそんなにテラバダの中ではマイノリティなの？池田、口 靴大丈夫だよね、靴はね。あ、じゃあ閉めといてください。はい、マイノリティなのって言ったら、まあ確かに現在の瞑想を教えてる先生が例えば100人いたら、それをジャーナ教えてるのはたったの数人っていうね、っていう、まあ、多分統計取ったらそうなっちゃうと思うんですけれども、なのでまあ普通皆さんはあんまりテラバダやってたとしてもジャーナっていうのにはあんまり出くわさないかなと思いますね。でそうなんだけども、じゃあそんなにそれは特殊なものなのなのと、とんでもない話であって、でっていうのはあのテラバダ の瞑想っていうのは全部寝た本があって、それはもちろんあのビシュディマンガーというね、象徴道論、象徴道論っていうのがあって、でその中ではもうはっきりとあのジャーナーはど真ん中に書いてあるんですよ、本当に。でこれはもうすぐにあの見ればいいと思いますけども、で第一禅定から第八禅定までですね、あのルーパチャーナとアルーパチャーナ、色禅あの色禅定と無色禅定ですかね、あのがあって、だからそのなんていうか基本になる本のど真ん中に書いてあることなんだけれども、でもそれを実際にやってるのは非常に少数で、でほとんどの人たちはそれをほぼやっていないっていうのは現状ですね。で象徴道論っていうのはもう構成としてはっきりしていて、まあ、40のサマタ瞑想っていうのがあって、サマタっていうのは止観でいうと死の方ですね、止める方ですね。でそれを後でヴィパッサナをやる、ね、でそしてそのサマタ瞑想ってで何をやってるかっていうと、実はジャーナに入ることをやっている、ね、そしてジャーナに入った後でヴィパッサナをするっていうのが、象徴道論の中にある大まかな構成なんですよ。ですか。でこれはね、多分まあちょっと一般の人はこういうことあんまり私話してこなかったからあんまり慣れてないでしょうけども、でもテラバダの人にとってもこういう考え方っていうのはあんまり馴染みがなくて、なぜかというとこんな話はほとんどしないからね、パオセア道の系の流れ以外の人たちはですね。だけどもう明らかに八子息でディアーナがあってサマーディがある、そして象徴道論というビシュディマッガというテラバダの、まあ、ど真ん中の本の中でも、サマタ瞑想をやることでジャーナに入って、その後ヴィパッサナをするっていうね、っていうのがまあ本当にど真ん中のところに書かれているっていうのが、まあ、実際のところですね。じゃあなぜあんまり先生たちはそういうなんていうかな、根本になる本にのど真ん中のことに書いてあることをなぜ普通先生たちは教えないの？まあ、皆さんが普通にタイとかヤンゴンとかに、ミャンマーのヤンゴンとかの瞑想センターに行った場合にほぼ普通は教わらない、ね、なぜって言ったら、まあ、簡単でジャーナなかなか入れないからです ね, ね、だから入れないからあんまりそういうことやっても、まあ、現代人には向かないからってね、だからまあまあ、そういうことを全部飛ばして、まあ、いきなりヴィパッサナしようよねっていうのが、まあ、普通の大きな流れなんですよ。まあ、簡単ですよね。まあ、要するに、まあ、昔の本にはそう書いてあるけども、もう今現代人には無理だから、だからちょっと現代風にやろうよねっていう、まあ、ただそれだけの話なんですよ。ね、で実際にじゃあ本当に無理なのって言うと、実際のところかなり無理なんですよね。まあこれは、今ちょっとどうかは知らないですけど、まあ私はパオセア道が全盛期で、パオセア道が毎日生徒と会って指導していた時にいた人間だから、 まあ、今パウゼードがいない段階でどういう状況かは分かんないけれども、それはだってパウゼードがそのまま直接教えていた時の方がまあ標準になるじゃないですかね、当たり前だけどね。パウゼードが直接教えていた、で毎日毎日あの生徒の、インタビューをして、ね、あの直接を指導していた時じゃあどうなったのかっていうのが一番多分話としては標準になりますよね。あのパウゼードの生徒の生徒がね、どっか知らないとこで教えていた場合はどうかとか、それは私全然知らないですけども、それよりかはもうパウのミャンマーの本当にパウのど真ん中でパウ制度が全盛期だった時はどうだったのかっていうと、ほとんど入れないんですよ、実際問題として。でなの でパウメソッドっていうのは皆さん、私パウメソッドはあんまり直接教えてないので、まあ、パウメソッドと言われて皆さん分かんないでしょうけども、まあ実はまあパウメソッドの一部はかなり教えるんですけども、あのでもパウメソッドそのまま教えてないんでね、だから分かんないと思うけども、あの非常に複雑なことをやるんだけども、全部複雑なことは全部実はジャーナに入ってからの話なんですよジャーナに入ってからこういうことをしようよねっていうふうにして話は進んでいくってことは、ジャーナに入れていない以上話が全然進んでいかないっていう話で、だからパオにいましたっていてもパオメソッドについてほとんど誰も知らないんですよ。だって入り口のところでせき止められちゃってるんだから、ね、入り口のところでせき止められちゃって中入れないんだから、中で何が行われてるかは誰も知らないっていうね話で、っていうのはこれが全部ジャーナに入った後にどうかっていうことなんで、ね、でこれはいくらなんでもある意味非効率的ですよね。っていうのはその最初のところでせき止められたところでずっと同じことをやって、でそれで何年も何年も同じことだけを繰り返して全然前進めないっていうね、あの本当小学校1年生のところにせき止められちゃって2年3年4年5年中学高校大学で進めない、そしたらある一貫性の高校で学校に入ったんだけどね、大学院まである一貫性のあの学校に入って、あこのままだとエスカレートでわーっていけるわと思ってたんだけども、中村さんが小学校1年のところでせき止められちゃってるってね、いう非常にちょっと辛い部分があるのね。だったらばちょっとそんなせき止めるのをやめて、もうジャーナをちょっと省いて、でもうすぐにヴィパッサナしようよねっていう流れになるのも無理からぬことでもあるかなっていうのが現状なんですよ。いいですか。はい、まあこれはねちょっとあんまり皆さんにとっては直接関係、まあ、テラバの人だったら死活問題だけども、あんまり関係ない話なんですけれども、でもね、じゃあなぜ私が最近になってジャーナを言い始めたかっていうとも話は簡単で、まあ一方案としてはあんまりジャーナとか関係なしにずっと進んできて、でも今みんなが到達している場所まで来たら、いよいよこれを言わないと前へ進めないっていうね、いうところまで来たからなんですよ。ですか、ね、で、石坂さん今日来ないね、なんか来るあれだったのに、昨日土曜座談会でも出たんですけれども、まあ、今ねワンダラーメソッドとして皆さんに私がオファーしているものですね、まあ私の本の中にも書いてあるし、まあ、この後も今日も、後でやりますけれども、実際に一方案の瞑想会リトリートセッションに来たら必ずやるものですね、ものも、まあ、実は最初からあったわけでは全然なくて本当、10年前だったらマーナパナサティしか実はなかったんですよ。 でそうなんだけども、まあ、ここで私がアナパナサティを教えている時にあまりにも なかなか呼吸が見れないっていう現状があった。そして、まあ、私があのミャンマーにいた時、まあ、今言ったように、ほとんどの人がジャーナに入れないっていう現状があった、ね、あのこれはもう、まあ、これもあと前も説明しましたけれども、ミャンマーっていうところは本当に瞑想をする人間にとっては天国みたいなところで、まあでもないかあのね、あのちょっとまあ気候がとんでもないっていうね、あの今5月で、あ、5はごめん6月で、あ、6月はもう本当にもうあのレイニーシーズンのど真ん中で、まあ今日もちょっとあの鎌倉はちょっと非常に梅雨らしいってね、あの話しましたけれども、でまあ日本も今梅雨で、まあ、これは英語で言ったらレイニーシーズンなのかもしれないですけど、こんなレイニーシーズンでもなければ何でもないんですよ。ちょっと普段よりか普段の月よりか雨多いよねっていうレベルじゃないですか、ね、だけどミャンマーのレイニーシーズン、雨季ですね、は本当にね、日本でいうと集中豪雨が連続して続くって感じなんですよ。本当にこれだったらもうガンガンとなんか気象庁が警報出すようなレベルの雨が普通に続くんですよ。5日間1週間って、それでちょっと山止んで、でも晴れることはなくて曇ってて、それからまた降り出すっていうね。だからじゃあどれくらい降るのよってね。で数字で言うと、東京っていうのは、ね、1年間の降水量っていうのは降水量全部集めると、1600ミリで 1.6 メートルぐらいなわけね。雨をずっと溜めていくと、ね、でヤンゴンでそれが 2.5 メートルぐらいなのかな。で私がいた、あ、これヤンゴンの数字ちょっと分かんないです、ちょっとごめんなさい、今訂正します。 でも私がいたあのパオのあたりだと4メートルいくんですよ。だから東京の3倍ぐらい降るのかな、その1年間のトータルがですね。でご存知のうち東南アジアっていうのは寒気と雨気とが分かれて、降らないとなると全然降らないから、だからその1年って言ってもせいぜい半分ぐらいになっちゃうわけね。で雨が降る期間っていうのは、で半分くらい、半分どころじゃないですよね。まともに降って4ヶ月5ヶ月ぐらいか、5ヶ月ぐらいですね。5月から10月ぐらいまでだからね。だからその間に東京の3倍の雨が降るっていうですよ。どうなるか分かるでしょう。で暑いんですよだからむわっとしてて、でそれは日本人にとって非常にきついです。で胃腸がやられるし、でももちろんそうだと、とんでもない数の数蚊が発生するの分かるじゃないですか。でそれでも普通の蚊じゃないんですよ。あの病気を持ってるからね。なのであのみんな病気、まあ、あのまあ幸い私は病気にならなかったんだけれども、まあだからまあ非常に環境的にはきついんだけれども、でも、瞑想者を支える手段があって、サポート体制があって、で部屋も与えられて食事も与えられて、まあだからまあ瞑想の面から言っても本当に、楽園みたいなところですね。でだから本当に瞑想だけに集中できるですけれども、そこですら、つまりなんていうかな、瞑想する時間が足りないですっていう言い訳が通用しないんです。瞑想するのはいくらでもあるんだからねね、瞑想する場所がないですなんていくらでもだとあるんだしね。車の音がうるさくてなんてないんだ、車の音が聞こえないんだからねだから本当にそういう完璧な場所環境があって、まあ多少ちょっと聞くは大変なんだけども、そういう完璧な場所でもやっぱ入れないんですよ、ね、なのでまあ私はちょっとね、幸いいろんな 幸運が重なったんで、まあ、私はまあ最初からスラスラ行ったんだけれども、だけど当然周りのほとんどの人は行かなくて、なので、まあ、彼らのいろんな相談に乗っていたのね、私はミャンマーの時でも。だからこのどうして人間っていうのは瞑想ができないの、瞑想に入っていけないのっていう現実が、まあ、あるわけなんですよね。わかるでしょそれはね。でそれをミャンマーの森林僧院っていう、まあ、この地球上で最も瞑想にふさわしい場所でもそうだったんですよ、ね、そしてこの、一般の活動をね、一般の活動っていうのはパオの森林僧院と比べもならない、ね、環境ですけれども、でもやっぱりなかなか難しい、ね、それを踏まえた上でどうしてこんなにみんな瞑想うまくいかないの、なんでこんな環境が整ってどこでもダメなのっていうのがずっと長い間私の問題意識としてあって、ミャンマーの時からもそうなんだけども、でこの鎌倉で活動始めてからももちろんずっとそう で、ね、でそれで、いろんな工夫をしてきて、工夫をしてやってもらってフィードバックをもらって、それからさらに改良してっていうことを10年続けてきたんですよ。だからまあワンダーメソッドって非常に効果があるよねって、まあみんな言ってくれるんだけれども、他で全然ダメだった人ね、呼吸なんて呼吸見ようとした途端にダメっていうね、ね、人いくらでもいるわけですね。もうなんていうかな、時々特呼吸を見て時々見えないとか、そんなレベルじゃなくて1秒も呼吸が見えないっていう人が結構いるわけなんですよ。で全く呼吸が見えた試しがないっていうね、全敗してきたってね、完敗してきたっていう人がいくらでもいるわけなんですよ、ね、でもそういう人ですら一方案のワンダーメソッドをやることで呼吸が見えるっていうのはこういうことなのかっていうことを分かってもらえる。で今はそれこそずっと呼吸が見えているとかね、ああいう人まで現れてきた、ね、それはまあなぜかって言ったら、それはもうだって私最初からそういう問題意識でやってるわけだからね、なんでこの地球上のもう 100% 理想的な瞑想の環境でもダメだったのか、ね、多くの本当に熱心な人たちがね、でそれであれこれ工夫をして、そのフィードバックを受けてこのワンダーメソッドっていうのは少しずつ完成してきている、ね、だからまあ最初にアナパンサティをやったけども、どうしても呼吸が見えない。だからじゃあちょっと、ね、まず心を抑えなきゃね、いけない、ね。だからちょっと体の感覚を見ようよってね。で体の感覚を見たら、thinking mind に吹き飛ばされることはだんだん少なくなってくる。だけども、あまりにも長い間、ね、お母さんはそういう映画の中に生きてきたから、非常に強い感情が残っちゃってる。ネガティブな。だからそれを、慈悲の瞑想で丁寧に丁寧に、おとなしくして、で同時に慈悲っていうのを通して全然別な次元っていうものが見えてくる、ね、そしてそこからこの瞑想っていうものの秘密がだんだんと明らかになってきた、ね、でさっき瞑想が一秒も見えたことがないっていうね、人ですら慈悲の瞑想だけはなんとかできて、まあ慈悲の瞑想でも一応言葉を言えばいいだけ、まあいいだけじゃないんだけど、まあ一応括弧がつくわけですよね。私が幸せでありますように、私の嫌いな人が幸せでありますように、生きとし生けるのが幸せでありますようにって、まあ言葉では言えるわけじゃないですか。でもまあピンとこないって問題があるんだけども、それでもピンとこなくてもとにかくやっているうちに時々はピンとくるっていうねがある、でそのピンときた時に何か自分はちょっと何か違う次元に入ってるような気がする、ね、っていうことを、まあその呼吸瞑想全く見えない人でも経験したということですね。 で、なので、微細な感覚でなんとかその thinking mind を手放して、そして慈悲っていうものを通して違う次元っていうものがどうもあるらしい。そして違う次元に少しずつ進んでいって、でもしそこまで来たら、今までどうしてもできなかった呼吸を見るっていうことがなんか昔と違ってできる。でそれを今、皆さんが経験している。そして呼吸が見えた時になんかすごい、非常に解放された感じがを受けた、ね、ってとこじゃないですか。まあ大体そこまではね、一方案のサンガがどうにかここまで来たかなっていうところなんですよ。でついこの間までは、数年前ねまでは体の感覚が見えない、体の感覚がまあ 右の手のひらからやるんだけども、右の手のひらに全く何も感じないとかね全く何も感じないとか、体の感覚っていうのはその発想としても分かんない。なぜ？全く感じたことないからなんですよ、ね、それは分かるでしょ。さあ、まあ、皆さん、ね、前特にヨガやってる人なんかもうすでにヨガやってる時微細な感覚なんて言われなくてもすでにあったはずだから、あんなことねって感じだったじゃないですかね。だけど それすら全くない。なぜ？もう本当にこの映画だけで生きている 人ですね。一生涯今までだから一生涯ずっと映画の中を生きていた人にとってはもうすでに自分の体っていうのはないから、だから自分の体って言ってもせいぜいお腹が痛いとかね、怪我したとか蚊に食われたっていう強烈な感覚はまあもちろんあるけれども、でももっと微細な感覚っていうのはどうもゼロみたいなんですよ。だから私が体の微細な感覚を感じる、感じてましょうね、感じる名称しましょうねって言っても全くピンとこないってことが結構あった。でもそれ数年前の話ですけどね。で今は大体もうそれが話題にすらなることもなくて、もうまあみんな感じられるから、そして慈悲っていうものもその、なかなか慈悲が難しいよねって、まあ散々ね、特に嫌いな人が難しいよねとかね、まあ、あったんですけども、それもどうにか、乗り越えて、でそれで、いよいよ呼吸が見えるっていうねところまで多くの人が来た、ね、だからそのミャンマーでもそうだったし、一歩案の活動を始めた時もアナパラから始めて、で誰も本当に見て難しくて、ね、っていうことを乗り越えるために、この微細な感覚から慈悲の瞑想っていうものを導入してなんとか、やってきて、でその上これは単なる瞑想テクニックではなくて、ただ単に微細な感覚を感じて単なる慈悲の瞑想をやればいいって話じゃなくて、大きな大きな世界観の転換ですね。で慈悲の瞑想をやればどうも次元が違うところに入っていくっていうのが多分瞑想をする人間の感覚として素朴な感覚としてあるんだけども、じゃあそもそも次元が違うってどういうことなのよって話になるじゃないですか、ね、それでその次元が違うっていうのはどういう話かっていうところで、この仏教 3.0 の永井さんとの出会いっていうのは非常に私には大きくて、まあそれまで、水平とか垂直だとか、次元が違うだとか、まあ、雲と青空とかね、いろいろ言ってきたんだけれども、なんか間違ってはいなかったけども多分もう誤解されまくりだろうなっていうのがね、最近思うんですよ。で特にね青空なんて言っても、 なんていうかな、あのこの地上でねごちゃごちゃごちゃごちゃやってるとなかなか分かんないので、ちょっと視点をググって上げて、なんか標高2000メートルぐらいのところね、あの海抜2000メートルのところにカメラを据えて2000メートルぐらいのところから地上を見下ろす、ね、ように、見たら、うまくいくんじゃないのってね。でこれは、まあ、あのフォーカシングの方で青空フォーカシングって言って、自分のフェルトセンスを、見ていくのに、ね、池見明先生が、ね、クライアントの人に向かって、じゃあ心をこの上の方にセットアップしたらどうって言ったら、あのそのクライアントの人が非常によく分かったってね。だからそこから青空フォーカシングってあるんだけど、まあただこれはね、まあ分かるんだけども、ただカメラがずっと上に行っただけなんですよ。で地上のでごちゃごちゃやるよりかはるかにマシなんだけれども、まだちょっと足りないのね。で平面と垂直って言っても、いやそっか、平面も垂直も同じか、ね、平面から垂直で、ね、板橋さんが標高0メートルのところでうごめいていたから、うっと垂直上がって標高1000メートル2000メートルのところから見下ろしたらちょっと違う風景が見えるよねって言っても、でも結局同じ空間なんですよ。わかる、わかる、ね、だから標高0メートルも標高1000メートルも標高2000メートルもかなり違うんだけれども、やっぱり同じ空間なんですよ。わかりますかね。でそこが決定的に違う空間なんだ、違う次元なんだっていうことをようやくこの私らはここ数年間、内山老師と永井先生とのあのによってはっきり整理がついてきた。でそれが第四図と第五図なんですよ。なのでこの第四図と第五図をここ 1,2 年の間集中的に話してきたのはそのためですね。ですか。だからこの第四図と第五図っていうことによって次元が違うっていうことの意味がようやく明らかにできて、そしてそうなるとなぜ今まで瞑想がうまくいかなかったのかっていう理由が全部明らかになって、じゃあどうすれば瞑想がうまくいくのかっていうのも明らかになってですよね。だから要するに結局第四図の中でどんなに頑張ってもダメだったよね。なぜ？瞑想っていうのは第五図でしか起こらないことだから、そういう話なんですよ。ね、そうするとこの瞑想をめぐる全てのいろんなことが全部説明つくはずですよ、ね、つまりどんなに頑張ってもダメだっていうのはこれはもう本当にそうなんですよ、ね、それどんなに頑張ってもって言っても、いやちょっと時間が足りないからとかね、あの環境がちょっとうるさいからとかね、まあ、いろんな言い訳があったんだけども、そういう言い訳が一切聞かないミャンマーの森林総員だとかね、だとそこでもダメだったらそれもそれが理由じゃないじゃないですかね。いやそれはやる気がないからと、やる気ありますよ、そんなわざわざミャンマーで行く人たちなんだからね。もうやる気満々で時間もあって環境もあって全てのサポートシステムが機能していて、それでもダメだったら何のだれったらもうこの理由しかないじゃないですか。ですか。ってことは逆に言うと、ここさえ乗り越えたら、まあ、わざわざミャンマー行かなくても、まあ、行ったっていいんだけども、まあ、行きたい人はどうぞ行ってくださいね。あの行かなくてもスッと入っていける、ね、でその時にじゃあなぜいきなりこの間福島でじゃあなってことを言い始めたかっていうと、あらあら考えてみたらこれでジャーナも説明つくよねっていう話なんですよ、ね、で、あのそこはね、私はちょっとあのジャーナについては私は本当に毎日毎日セアドの指導を受けた人間で、 で制度に毎日チェックされて正直に答えてイエスノーって言われて、なそれだと進むなってね、もうちょっとやれとかね、それもやってなので、なんだから、まあ一応あの正当性はあるかと思うんですけれども、あのジャーナっていうのはある意味、これちょっと日本で初めて言うことなんだけれども、こういうことは私はあんまり言ってこなかったんですけれども、あの別の部屋に入るってことなんですよ。これはね、私ミャンマーの時数少ないジャーナに入った人とぶっちゃけ話をして、彼からも同意を取ってますけどね、あの別の部屋に入るっていう感じなんですよ。だったら今は一方でやってることと もろにシンクロするでしょ。つまり別の部屋っていうのは別の次元に入るってことなのね。だからあのジャーナンっていうと、なんか心がもう動かなくなりましたとかね、あのと、まあ、まあそれもそうなんだけど、実はそういうとこがポイントではないんですよ。あのだから thinking が止まりましたすごいとかね、そう大した話じゃないんですよ。そういうことはおしゃべりが止まりましたとかね、なんか静かな世界に入りましたとか、まあいろいろ、まあそのあと光の問題について後で話しますね。これもちょっとあの非常に大事な話だからね。だけどもそうじゃなくて、その本質っていうのは別の部屋に入る。でやっぱり私がミャンマーでびっくりしたのは、別の部屋があるんだってことですよね。わかる？そこらへん、ね、だってこの部屋しかないとみんな思ってたわけなのね。だからこの部屋しかないと思ってるから別の部屋に入ろうなんて思わないわけよ。わかるでしょ？ね、別の部屋に入ろうっていうのは別の部屋があるっていうことが前提なわけよ。いいね。だから中村さんは別の部屋があるなんて思ってないわけ。だから中村さんとしては別の部屋に入るぞなんて思いもしないわけ。でそうなんだけども、やってるうちに別の部屋に入っちゃうんですよ。わかる？ね。あれ なんなのこの部屋ってね。これちょっと今までいたところと違うじゃないっていうね。そういう話なの。そうして初めて別の部屋があるなんて思ってもいなかった中村さんが別の部屋があるんだってことに気づくって、そういう話なんですよ。話の筋としては。大丈夫ね。あの、で、どうも、あれ？だってそんなジャーナに入る前はジャーナなんてどんなものかわかるわけないじゃないですか。ね、だから、なんていうかな、そういうものは、いくら想像したってこれ全部的外れだから。だから、なんていうかな、ジャーナに関しては、ジャーナに入った人のことしか信用してはダメですよ。ね、で、あの、それからこれもよく話すんだけども、あの、結局まあなかなか瞑想が進まなくてね、で進まなくて、でそのうちまあどうしても諦めて、でまあ一般の人だったらね、普通のあの会社で働いてればいいんですけれども、お坊さんなんですよね。だからなんかやらなきゃいけないわけなんですよ。でそうすると普通はまあ、 あの学問の方に走るわけね。でパオセイドの今度英訳をやるとかね、いうやって、だからそれはまあそれで本当に大事な仕事なんだけれども、実はなんていうかな、そういう瞑想状態に入ったことがない人たちによって翻訳がされるってことは非常に多いんですよ。だから本に書いてあることだからといって素直には信用は私はもうできないので、そういう現場を知ってるからね。要するにニューヨークに行ったことがない人がニューヨークの情報を集めて綺麗なニューヨークのガイドブックを仕上げちゃうなんていう出版業界いくらでもあるじゃないですかね。いくらでもあるでしょ、ね。まあ体裁、まあ情報なんかいくらでも集まるからね。で体裁よくやれば立派なニューヨークのガイドブックができちゃうわけですよ、ね。あのだから ニューヨーク行ってない人にとってはそのガイドブックが本当にニューヨークを知ってる人によって書かれたものか書かれてないかっていうのはわからない、ね、だけど片桐さんみたいに出版業界の人はこんなガイドブックが実はその現地に行かなくても書かれちゃうってことは知ってるじゃないですかねそれと全く同じなんですよ、ね、だからニューヨークのガイドブックだからといってそのまま素直には信じられない、ね、その実際のこのニューヨークのガイドブックが作られる過程を知ってる人間にとってはじゃあ誰が信じられるのって言ったら実際にニューヨーク行った人しかないじゃないですか、ね、だけどニューヨーク行った人は結構忙しくてガイドブック書いてる暇ないんですよねわかるで、だからこれも本当に皮肉なもんでニューヨークに行った人はもう忙しくてガイドブックなんか書いてる暇なくてだけど行かない人があるいは行けない人がは暇なので一生懸命情報を集めてガイドブックを仕上げるっていうような感じなんですよ、ね、なのでこっから先に関してはあんまり本っていうものも頼りにならない。これ実際に知ってる人しか頼りにならない。でまあ私はパーセイドっていう、まあ、もう本当にもう最高レベルの人と直接話をして4年間毎日会ってやったので、で制度っていう人はもちろん あまりにも正統的なテラバの先生なのである意味ちょっとテキストに書いてないことはあんまり言わない人なんだけどもだけどテキストに書いてないことももちろん経験してるわけですね。わかるでしょ、瞑想として入ったらね。だからだけどもああいう人はねテキストにないことはあんまり口に出しては言わないんですよ。だけど経験としては知ってるわけね。なのでもう私は何やってたかっていうとそのあたりをチェックですねつまりテキストにはテキストってどんなテキストだってもう限界があるわけじゃないですか。ここに全部書かれるわけないんだから。でテラバの長老たちっていうのはここに書かれてないことに関して本当に遠慮するんですよ、ね、だけど片桐さんが実際に瞑想したらこの本に書かれている以上のものを経験するに決まってるでしょ。でその時に書かれてないけれども経験することを質問する。で制度っていうのはそんなに素直に答えてくれないんですよねなんていうかテキストに書かれないことは非常に遠慮する人たちなんでね。それでもいろんなやるとだんだんだんだんとこの実物そのものですね、それが伝わってくる。でそれを私はまあ4年間学んだ。だから私が4年間学んだことっていうのは普通のミャンマーのお坊さんたちミャンマー行った人たちが学ぶこととはかなり全然違うと思います。なのでまあ私は本当にパーセイドがいなかったら私ミャンマーにいたって何の意味もなかったなって、ね、でその後スリランカ行ったのあんまりスリランカで私何やってたのかと思う未だに思うんだけどねちょっとパーリ語のお経だけはちょっと上手くなったんですけど、パーリ語でね、結構日本のお坊さんというのは石坂さんもそうだけど声出すの上手いじゃないですかね、腹からね。あれテラバってパーリ語で結構トーンが高いんですよね。なのであんまりテラバの人たちはこの日本のお坊さんは漢字財宝をさせていう声の出し方しないんですよ。なんだか私はどうしてもお経となるとこの日本式の腹の底から出すっていうやり方をパーリー語でもやったので、そしたら君のお経いいねって言ってスリランカの人に私はスリランカのお坊さんに認められてるんですけどね。パーリー語はちょっとスリランカの人のお坊さんの発音の仕方とはちょっと違うんでね。でもスリランカの、ね、パーリー語って本当に綺麗なんですよ。まあ私はずっとその前ミャンマーにいたからあれなんだけども、ね、だから まあ、私スリランカで学んだのはそのぐらいで、ちょっともうパウセドいなかったら、あんまりやっぱりさすがに意味なかったなって思いますね。だから私はパウセドっていう実物を知っている人から、その実物について4年間かけて教わったっていう感じなんですよ。それはもうテキストでもないし、単なる学者さんでもなくし、ね、ということで、でそれを通して、だからまあお前の言ってることなんか本に書いてないぞって言われるかもしれないけども、まあ私大体本に書いてあるはずです、私が言ってることはね。でだけども多分ある一部は本に書いてないかもしれないけども、まあそれは全部聖堂とのインタビューを通じて私が確認したことなので、まあ、それを疑うんだったら疑っても結構ですけれども、まあですね。でそうやってやあの確認したものの一つが、やっぱりジャーナーというのは別の部屋に入る。でこれは私聖堂に直接言いました。でこれは書いてないです、ビシュマッカには。だけども制度は反対はしなかったですね。で私 の, あの唯一瞑想に関しては信頼できたあのマレーシアの華僑の男の子だけど、彼も同じことを言ってましたね。でだからまあジャーナっていうのは別の部屋に入るということはまずただまず間違いないと思います、ね、で私はもう毎日毎日チェックされますからね、ちょっとでも違ってたらダメって言われるから、ね、でじゃあその、別の部屋に入るっていうことと、うん、まあ、まとめますよ。だから、瞑想がなかなかうまくいかない、それはどんな環境が良くても、ね、どんなにみんな頑張っても、ね、でそれで私も10年間いろいろ苦労してきて、で少しずつみんなの瞑想が上がってきて、で今ようやくこの呼吸が見えるっていう喜びにみんな少しずつ感じられてきて、ね、でそしてここ1年の間に、一方案のテーマである別の次元に入るっていうことはどういうことなのっていうことの説明ですね。でその説明がようやく第4図と第5図でだんだんと説明がつくようになったっていう、そういう話なんですよ。だから今我々は第四図と第五図っていう、まあ、理論があるわけね。そして少しずつ呼吸が見えているっていう、実際の皆さんの現状があるわけじゃないですか、ね、そして、私がミャンマーで学んだジャーナっていうことがどうも別の部屋に入ることだっていう、まあ、10年以上前の経験があって、でそれらを全部足すとどうなるかっていう話なんですよ。それらを全部足すとこの間の福島から、言い始めたことですね、今年の6月になってから言い始めたことが全部ね、別に福島行く前にジャーナについて話そうなんて全然思った気もなかったんだけれども、だけどもあそうか、なぜ話さなきゃいけなくなったかっていうと、この今までのこの ZZ' の説明の仕方ではもうちょっとみんなの座禅が説明つかなくなってきているのね。だからこの ZZ' だとこの妄想の方にずれては戻り、ね、お母さんが居眠りしては目覚めてっていうね、このずれては戻りずれては戻るっていう説明ではどうもそれは、ね、あのみんなが、まあ、その前はこの戻ることすらできなくてね、映画の中にズブズブに入って、死猫に24時間住んでるようなもんですよね。死猫に住んで、死猫にね、今すごいじゃない、10や20の部屋があって全然別の映画が上映されていて、ね、美女と野獣の次隣になんか日本のね恋愛映画があったりとかして、だから皆さんは死猫に住んでるようなもんだけども、実は だけども実はそうでもなくて、死猫に住んでるってことすら知らずに次から次へと美女と野獣のあのフランスのお城に実際にいるわけなんですよ、皆さんはね。でその後、ね、まあ、どこでもいいんだけどもゴジラが暴れまくる東京にいる。で皆さんはゴジラの映画を見てるとは思わない、美女と野獣の映画を見てるとは思わない、 なぜ実際に本当にねエマ・ワトソンさんと一緒に武道会で踊ってたりするかもしれないね。ね、もうその中に入っちゃってるからね。だけどもそれが全部映画だってことがこれでまあこうやって戻ることでわかるね。だからまあこの目黒でも言ったけど、この瞑想に失敗することも大いに結構なんですよ、ね、失敗してはぁってやって、あでもさすがに今呼吸を見なきゃいけない時間だって中村さん分かってるから呼吸に戻って、でもすぐに忘れて、で戻ってってやってるうちに、あ自分はなんてこの映画の中にすぐ引きずり込まれる人間なんだろうってことが分かるじゃないですか。そしてこれで座禅してなかったらもう映画の中でズブズブだったなってことも分かるじゃん。ちょっと怖くないですかこれね。怖いでしょ、お母さん怖くないこれ。だから瞑想してなかったらこれをズズズってやってるわけよ、外れっぱなしなわけよ。そしてこれはもうフィクションだから、フィクションっていうのをいくらでも膨らむってことなんですよね。だからこの世界が苦しみなんて当たり前だよね。なぜこんで大体この映画は楽しい映画じゃなくて、これはあのネガティブな映画だから、だからに人生苦しいのは当たり前でね。でもまあ瞑想やってよかったっていうのは、まあ、少なくとも映画にズブズブに入ってたのをちょっとでもまあ戻ることができて自分が映画に入ってたことが分かって、ね、でずれて戻りずれて戻る、ね、それだけでもすごいんですよ。あの本当にとてつもないことを学べるわけね。でそうなんだけども、もう皆さんの瞑想っていうのはもうそのレベルは一応卒業して、まあ完全に卒業してはいないでしょうけれども、もう次が問題になってくる、ね、で次はどういうことなのって言ったら、ね、片桐さんもうずれることなしにずっとここに留まる、ずっと呼吸が見えている、もう映画の中にずれることがない、居眠りの中に落ち込むことがない、でこの ZZ 線上にずっと居続ける。まだ完全には無理だと思うけども、もうそろそろそれが課題になっている、ね、だからあの今までこの ZZ 線上にとどまるなんて言ったらあんまり全然リアルじゃなかったんですよ。で私はここはなんていうかな、あの一方案のその瞑想のレベルに応じて今話をずっと続けてるわけね。あのいやそれなかったらいくらでも話なんてできちゃうわけですよ。あのこの間もちょっと誰かのメッセージ受けたんだけども、あの今ダライラマ法王の般若心経の話を読んでます、でダライラマ法王によるとサマーディというのは10あるみたいですとかね、10種類のサマーディがあってとかね、まあそれはそうでしょうけども、だけどそれと今私らの瞑想は今直接 そこがまだ全然問題になってないわけね。だからあの10あるサマーディの中のどうのこうので、まあ多分数年後には問題になってくるでしょうけど、今じゃないんですよ。つまり何ここでは単に自分の目、この呼吸が見えない私とかね、ちょっとこっとだけ見えてる私というこのリアリティに基づいて今話をしているわけで、これを除いちゃって単なる理論としてね、あのダララマ法がサマーディについて 10種類あるって言ってましたって話だったら楽じゃないですかね。それは単なる本読めばいいだけで、だけどじゃああなたは呼吸が見えるのっていうだと絶対見えるわけないんですよ、ね、だから今あの一般の話っていうのはそういう我々の瞑想状態を無視した単なるどっかの本に書いてあることをディスカッションするってことは一切しないです。それは意味ないから。そうじゃなくて今の我々の瞑想状態にドンピシャリのことしか話をしない、ね、でありがたいことに10年前から比べたらやっぱりはるかに一方の瞑想も進んでいて、だってこの微細な感覚だってもう、ね、板部さんもよく話すけどもう微細な感覚を感じられない人いないじゃないですか。そんなのお茶会の席に出る話題にすら上らないんですよ。だって数年前ね、もう山ほどいたもんね、あの全然見れないんですとかね、いう人たちがね、 だからもうサンガ全体の瞑想も今どんどん進んでいて、で今、ね、あのサンガ全体の瞑想っていうのは呼吸が見える喜びね、見えて何なんだこの呼吸が見えるってことは、これとんでもすごいことなんだ、だけどもまだちょっとやっぱずれてしまうっていう、だけども少しずつこのずれないでずっと見続けることがちょっとはできるようになったっていうレベルですね、大体ね、今ね、みんながね、でその時にだから今の一方案の瞑想のレベルはまあようやくここまで来たんですよ。でその時にじゃあこの、あそうかそうか、あのなぜ福島でいけないこんなこと言い始めたかっていうと、このずれるっていうのじゃないよねっていうことをちょっとあの言って、でその前はそっか、あの慶応のあれの人との想像の話からして、想像で第五図がね、あの想像するで第五図が瞑想するっていう話になってですね、でその時になるともうずれて戻るずれて戻るじゃなくて、ZZ 線上にとどまり続けるっていうことがいよいよみんなのリアルな経験として、ね、いやあのポッドキャストを聞いてる人、あ私はとてもそこまで行ってないとか心配しないでください、もう大丈夫なの、あのねこのポッドキャストを聞いてるってことはもう皆さんもサンガの一人ですから、私あなたが誰かは知らないんだけど、誰がポッドキャスト聞いてるかもしれない、まあ今日ねここにいる人はみんな全員知ってるんだけども、今日この一般にいる人たちはね、だけどこのポッドキャスト聞いてるあなたのことは何も知らないですけれども、だけどもこのポッドキャストを聞いてるってこと自体がね、あのもう、一般のサンガに属してるってことでですから、ね、まあ属してると別に会費取らないですから心配しないでくださいねあの、ってことはみんなで一緒に瞑想が進んでいる。で、この一方案の今の瞑想の段階と、それから私がミャンマーとか、あるいは10年前とかね、経験したこの瞑想がなかなかみんなできないっていうことと、ね、その理由とか、そしてこの10年間やってきた工夫とか、ね、それを、総合、そして私が、パオセイドからジャーナっていうのは一体何なのってことを徹底的に聞き出した、ね、ことを総合すると、あこういうことなんじゃないかってことをこの間の福島から言ってるわけね。だからそうなった時にもうカテゴリーの外へ出ちゃってるんですよ。つまりパオメソッドっていうのはパオメソッドの文脈の中でのみ説明されてきたわけね。それわかるでしょ、ね、あの仏教書ってみんなそうじゃないですかね。あのお浄土の話をお浄土の文脈でのみ説明されるわけね。あのテラバダはテラバダの文脈でのみ、禅宗は禅宗の、あの外宗の人は外宗の文脈でのみ説明されてくる、ね、だけども今という時代はもうだんだんそれではなくなってくる。なぜもうなんていうかな、今まで自分が属していた所属していた文脈とかカテゴリーの外に嫌でも触れざるを得ないからなんですよ、ね、で私は主に2つのカテゴリーの中を生きてきた人間なのね。外種のシカンダザ、このそれこそ内丸さんの ZZ ダッシュ線ね、第4図第5図っていうのと、それから21世紀に入ってからミャンマーの方でね、パオセイドにジャーナってことを教わって、ヴィパッサナを教わって、ね、教わってきた人間。だから2つのカテゴリー、今まで別々に存在して2つのカテゴリーが私っていう人間の山下っていう生身の人間の中でぶつかっちゃったんですよ。ぶつかったというか接続しちゃったわけね。で接続した時に見えてきたものっていうのが、今福島から話し始めたこと でどういうことかっていうと、もうはっきり言います、ジャーナに入るってことは第五図に行くってことなんですよで、ね、これ地球上で言ってるのは私一人です。これはっていうか私一人しか言えないんですよ。この これはだって2つを知らないと言えない。じゃあジャーナに入るってことを分かってなきゃいけないし、第五図っていうのも分かってなきゃいけないしね。でこれは普通は第五、ね、内諸氏の門下の人たちはこんなミャンマーのジャーナで知るわけないし、でミャンマーでジャーナっていうのは、まあ、ただでさえミャンジャーナ入る人少ないのに、でましてや内諸氏の第五図と第五図は知るわけないじゃないですか、ね、だからこの2つ知ってるのは実は地球上で私だけなんだけども、でだからまあ、だから怪しいと言われてもそうなんだけど、だからお前しか知らないことを言われたって証明のしようがないってどうせ言われるかもしれないけども、少なくともまあ私がそんなに嘘をつく人間じゃないってことは皆さん分かってると信頼してくれてると思いますけど、まあ信頼できないっていう人もいるでしょうけども、でそこから言うとやっぱり結論はこうならざるを得ないんですよ。もう一回言いますね。この瞑想っていうのはうまくいかない。なぜかって言ったら、第四図の私としてやろうとするから。そして我々が微細な感覚とか慈悲っていうことを通して何をしようとしてたのかっていうと、そして私らが第四図、第五図の世界観を永井先生たちとやって何をしようとしてたのかっていうと、この第五図の私、この第四図の世界には所属しない第五図の私、ね、そこが標高2000メートル違うんですよ。標高2000メートルと海抜0メートルは同じ空間に属するわけね。で、海抜2000メートルの方が混乱はなくて地上を客観的に見下ろせるけれども、でもやっぱり同じ空間なんですよ、ね、同じ次元なんですよ。だけど瞑想っていうのはそうではなくて、やっぱり違う次元に入って違う次元からの視線なのね。いいですか。でそれが第四図と第五図の決定的な違いです。つながっていない、ね、でその時にじゃあこの我々が例えば呼吸を見るってこと、吸ってる息、吐いてる息をずっと見続けるってことはどういうことなのって話じゃないですか。でパオセイドは実に単純で、吸ってることをここ、ね、ここでほらやってみなさい、ここ涼しいでしょ、でここがタッチングポイントね、でここに意識を置いて吸う吐くって気づきなさい、であなたがね1時間数泊気づけたらジャーナ入れるよっていう話なんだけどもそれでみんなのたれ打ちするんだけどね全然だって入れなくて、で中にはね、いや制度は私1時間見れましただけどジャーナ入れませんっていう人もいるんだけど、それはどういうことですかね。それはもちろん見れたと思ってるだけの人ですね、それはね。だから自己申告と本当は違うわけなんですね。自己申告いくらさせたって本当にそうじゃないってことっていくらでもあるじゃないですか。ね、でもじゃあでも1時間 ZZ ダッシュにとどまれたらジャーナーに入るっていうのは本当です。これ本当。ね、自己申告じゃないですよ。自己申告で私1時間1時間私呼吸見れましたっていう人結構時々いるんですよ。ね。だけどそれそういう自己申告じゃなくて本当の意味で ZZ ダッシュ線にとどまれたらジャーナーに入るというのは本当です、ね。まあこれはビジネスマーカーに書いてあるのか1時間で書いてあったのか、まあ、ちょっと分かんないけど、まあ、再度1時間ぐらいって言いますね。なぜって話なんですよ。それを今まではこの俺が頑張ったからってなったじゃないですかね。内藤さんがものすごい頑張って1時間ずっと見たぞって話、こんなことできるわけないんですよ、ね、そうじゃないの。この ZZ ダッシュにずっと1時間もいられるってのはどういうことなの。もう内藤さん死んでるんですよ、ね、死んでるわけね。十字架の上でも死んじゃってるんですよ。内藤さん生きてたら見れるわけないじゃないですか ね, ね。だからもうその時片桐さんも死んでるのね。十字架の上で息引き取るっていう 木造の家にあるじゃないですか十字架の上で息一人で、ね、何番目かあったかなあのイエスの道行きのねあのどこの木造の家にもイエス様の生涯の場所があの順番にあってでここで十字架にかけられてここで十字架の上で息引き取るっていう、ね、場所があるんですけども本当に息引き取ってるんですよ。息引き取らないでまだ十字架の上でごめんってまだ俺は死にたくないってやってたらそれが内藤さんが俺はまだ死にたくないなんてやってたら1時間なんか見れるわけないんですよね。だから内藤さんは十字架の上で引き取らなきゃダメなんですよ、ね、引き取ってそして何日が後かに、まあ、まだ引き取ったイエス様のねあれをまず引き取って、ね、あの女性たちがきれいにしてねでそれであのねお墓にお墓って、まあ、穴みたいなもんですねあのよかったってそして何日か後ですか3日後ですかね行ったら向こうからイエス様が歩いてきておはようって言っていたっていうねで実際書いてあるじゃないですかね本当にねあの、まあ、蘇っちゃったわけですね。だから結局瞑想も全く同じなんですよ。つまり私らが今までの私が頑張った果てに ZZ' に1時間とどまれるっていうことは起こらないです。これは起こらないです、ね、じゃあなぜそういうことは起こるのと言ったらやっぱり一旦は十字架の上で 息を引き取らないと今までの私が一旦は死なないと。でそう死ぬってことはどういうことかっていうと要するに第四図の私が死ぬんだけども本当に言うと死ぬんじゃなくて実は最初から生きてはいなかったっていうねそういう話なんですよ、ね、このねちょっと今ねニサルガダッタさんの話したいんだけどもちょっと待ってねあのこれ The real does not die The unreal never lived っていうねこれもすごいのね。だから要するにアンリアル本当じゃないものっていうのは実は最初から生きてなんかいなかったんだってこと。これすごくないですか。だから内藤さんが十字架の上で息引き取ったって 今言ったけど実はそうじゃなくて最初から内藤さん生きていなかったっていうねそういう話なんですよね。そういう話なんですよ、ね、だって第四図っていうのはもう幻なんだからその幻をリアルだと思い込んで生きてると思い込んでたからおかしな話。実は最初から生きていなかった。だから息一人も何も最初から息なんかしてなかった生きてなんかいなかったっていうのは、まあ、もう一歩踏み込むとそうなりますね。だけども、まあ、あまりにも私は生きてると思い込んじゃってるからそういう生きてると思い込んじゃってる私はやっぱり生き取らないとダメなんだけども、ね、でそういうことが起こって初めて我々は ZZ' の上に1時間いられるわけね。そしたらその状態そこでジャーナに入るっていうとなんまあそうなんだけどもその時に根本的な次元が変化する転換変化する。だから我々はあれなんか全く違う部屋に入ったっていう感じがします。いいですか。そこがジャーナというもののポイントです。だからその時の頭 thinking mind とか落ちてるからだから thinking mind がストップするとか、まあ、いくらでも起こるけれどもだから thinking mind がストップすることがポイントではないのね。もっと大きなものなんです。もっと大きな変化なんですよ。でじゃあそこら辺を言わないとなんていうのか thinking mind がストップするしたらまあ確かになんか安らぎはあるじゃないですか、ね、でそこでここでなんで私言うかっていうとその適当なところで休んでほしくないわけなんですよ。適当なところで内藤さんがなんか快適な場所を見つけてねよく猫がやるじゃないか内藤さん猫だって快適な場所を見つけてそこに猫なっちゃうでしょ、ねあのね、猫ちゃんは、まあ、猫ちゃんはいいんだけども猫って本当に快適な場所を見つけるの天才じゃないですか、ね、彼らはで見つけてそこで気持ちよく寝る。だからそれを 瞑想をしている人間がやってはいけないんですよ。猫ちゃんの真似はしないでくださいね。っていうのはそのジャーナに入ったぐらいのところで猫ちゃんだったら 寝たくなるような場所っていくらでもあるの。わかります、ね、あ気持ちよかったって言ってた、ね、だけどそこでそんな場所で休まれちゃ困るんですよ、実を言うと、ね、っていうのは私はこれからね多分そこら辺で寝込んでる人たちの多分蹴りを入れると思いますけどね、ちょっとそこで寝込まないでっていうね、いうまだまだ先はあるよっていうね、だからなんかそのぐらいのレベルで寝込んじゃう人って結構やっぱいるんですよ。自分はもう瞑想終わったとかね、瞑想終了したとかね、ああもう自分はもうなんか成し遂げたとかね、いや全すいません、全然成し遂げていないです、まだまだです、すいませんね。でそれで一番大事なのはなんか Think Mind がストップするとか、それなんかものすごい強烈に安らぎを覚えるとか、まあそれはいいんですよ、それは当然覚えるに決まってるし、ね、全く違う、でもう苦しみがなくなったと感じるのはそれはいいのよ。だけどもでもそこでちょっと変に休んでもらっちゃ困る、もっと先があるから、ね、でその先っていうのが、この今我々は、ジャーナに入るということで、全く新しい次元があること、そしてその次元に入れるということを知った、ね、でそれで私が今第四図第五図とそれから一方案が10年間やってきたことと、それからミャンマーの特にパオ制度が強調されるジャーナに入るってこと、これを全部今くっつけました、ね、でなぜくっつけたかっていうと、この間板部さんも書いてたけども、そのちょっとここら辺でね、みんなこの先何やっていいのか分かんないっていう人が時々ちょっとそろそろ出てきたんですよね。まあ ZZ' にちょっととどまれるようになってきて、でもじゃあこれをどう進むべきなのかとかね、なのででそれをいやこれはね今第五図に完璧に入るってことで、そして第五図に入るった時に伝統的に禅定って言われてたもの、ジャーナって言われてたもの、八支則でディアーナって言われるもの、中国語でゼンナって言われるもの、ね、ゼンナ、ゼン、ね、ものが、そこなんだっていうことですね。ですか？で、そうしたら、つながるじゃないですか。で、そしてつながって何がわかるかっていうと、まずジャーナにはいろんな段階があるっていうことですね。第一禅定、第二禅定、第三禅定、第四禅定。そしてこの第一から第二、第二から第三、第三から第四にどうしてどうやったらいけるのっていうところで、このビタカとかビチャーラを手放す。それからピティっていうものを手放す、それからスカっていうのを手放してウペッカになる、ね、っていうことで、これは多分ねみんな無意識的に多分やるんだと思う、ね、だけどもこれもちゃんと決まってるから、ああそっか、今までこの瞑想の対象にずっと戻ってきて対象に居続けなきゃいけないと思っていたものはものすごく大事なことなんだけれども、でもそのためになんか深いとこ行けなかったんだよね、だからそれをちょっと手放してみよう、手放してももちろんずっと対象と一つになってるから大丈夫、そうすると禅定が一つ深まる、でそこにはものすごい強烈な喜びがあるね。だけど強烈な喜びっていうのはちょっとやっぱり興奮を、そこを残すから、ちょっと興奮のためにいまいち入れない、静まらない、じゃあその興奮を伴うような喜び PT っていうものをちょっと手放してみる、そうすると静かな喜びだけがあるんですね、スカっていうね、でもやっぱりそこにはちょっと喜びっていう色がついた感情があるから、それも手放す、 そうするとウペッカーっていう平静さだけがある。でそうするとだんだんだんだんって深く入っていくっていうことですね。はい。でそうするとね、このテラバーダ特にパオセイド系のがやっていることが、まあ、こういうのは得意中の得意だが彼らは本当にね、それをまさに一方の人たちが活用することができる、その深く入っていくためにね。でそうなんだけど、もう一つね、ただ福島では言わなかったんだけども、もう一つの問題があって、光の問題があるんですよ、ね、でパウセイドンは実はね、さっき1時間呼吸が見れたらジャーナーに入れるよって言ったけども、実はその前にもう一つね、光の問題が出てきて、1時間、そうだね、もうこの辺りを喋ってもね、大丈夫だから話しちゃいますけれども、まあ、ちょっと10年前こんなことを話したら、なんか光が見たいなんて人が押し寄せちゃうので言わなかったんですけども、今さすがに光が見たいって言って一般に来る人まずいないから、一般に来る人はもう最初からそうじゃないからね、で話しちゃいますけれども、その、ZZ ダッシュに1時間保ち続ける、ね、で、まあ、1時間呼吸が見られる、ね、そうすると必ず光が現れます。それは、ね、だって光っていうのは何かというと、この世界の本当のリアルな姿だから、ね、でまあ、光の説明の仕方はちょっとパウセイド特殊な説明の仕方がして、それは何か、するんですけど、まあ、それはちょっといいです。 でもまあ光が現れるというのはその通りで、そしてここはねちょっと微妙なところで、これはちょっと一般の人とこれから この今年後半、多分接心とかなんかでちょっと詰めなきゃいけないと思うんですけれども、呼吸が見えるようになってそのジャーナーに入るんではなくて、呼吸が見えるようになると光が現れて、その時に瞑想の対象を実はね、呼吸から光に移すんですよ。これはちょっと私初めて言うことなんですけれども、でそして呼吸、マインドフルネスの対象を呼吸から光の方に移して、まあこれニミッタっていうんですけれども、ニミッタっていうのはまたなるジャーナの現れっていう意味ですけれども、禅僧っていうね、禅に相談の僧って書いて、でこの光の中に入っていくっていうね、ことでジャーナに入っていくっていうのが、まあ一応、これはビシュヌ・マンカにも書いてあるよね、書いてあったと思います。パウセイドの本に書いてあるし、まあ、パウセイドが実際にはこう説明、そう説明インストラクションを与えます、ね。まあ、もうね、一方案のこのポッドキャストでここまで話しちゃっていいのかっていう、多分10年前では絶対言わないことなんだけども、まあもう大丈夫だと思います、このぐらいは話して。でだから、じゃあ皆さんとしてはどうすべきなのか、今はねちょっと光はまだ無視してください。ちょっと光の方に対象を移すのは早すぎる、ね、だからそれはちょっと私との個人的なインタビューの中で判断するから、だから勝手に光の方には移らないでください。で、まあ当分呼吸だけで大丈夫です。ね、呼吸だけ、呼吸を瞑想の対象として、そして ZZ ダッシュにとどまるっていうことだけを目指してもらって、であまりにも強い光が出てきたら、ちょっとそれはね、私との個人的なインタビューの中で言ってください、ね。はい、そのぐらいかな、ね。そうすると、今日の話はね、なぜ急に私がこんなことを話し始めたかっていう、理由で、このミャンマーの時、一本で10年間やってきたこと、それから皆さんの瞑想の進み具合から言うと、もうここがいよいよ、 皆さんにとっての正念場になる、ね、多分これは今年後半たっぷりと時間かけてやることになると思います、ね、でそうするとこの私今第4図かな第5図かなとかね、まあまあいろいろ迷っていたじゃないですか。でもこれはすっきりするんですよ。もうふっと第5図っていうことを自覚するっていうのは、ああ要するにジャーナーに入るってこと。第4図をずっとさまよってた人間が第5図を自覚するその最初の第一歩として、まず、違う次元に入る。これはもちろん第5図に入るってことなんだけども、それを伝統的には禅定に入る、ジャーナーに入ると表現していた。でその時に付随的に Think Mind がストップするとか、心が非常に柔らかく喜びに満ちるとかね、まあ、いろいろあるけど、これはあくまで付随的な話であって、大事なことはもうそういう違う次元第五図に入ったってことなんですよ。でその入り方も ZZ' に1時間とどまるっていうね、これももうそろそろできなきゃできかけてるはずです。でそれももう先発ピッチャーがそのまま頑張って1時間見るんではなくて、そこで今までの、人は死んで息を引き取ってで蘇ってっていう、そういう話、ね、ことですね。そしたらここですっきりするはずです。こまあここは何かなんとなく分かったけども、なんとなく分かんないっていうね部分がじゃなくてね、でその後、仏教の瞑想の流れとしては、ヴィパッサナがあって、心と身体というものを徹底的に見ていくとか、ね、いろいろあるんですよ。だけどそれは全部、ジャーナに入ってから、つまり一方案的に言うと第五図に移ってからですね。だから第五図にならない限り、ヴィパッサナはできない。これを伝統的には三摩瞑想をやって禅定に入らない限りヴィパッサナはできないってねことなんですよ。ですかね。はい。でそれがあれば、この第五図っていう場所と第四図っていう場所が、例えばニサルガダッタさんだったら第四図がアンリアルでね、非現実で、第五図がリアルで、だから今言ったように、このリアルだってものは死ぬことはなくて、アンリアルっていうのは最初から生きていなかったんだっていうね、いうことですね。でここら辺が分かれば、生死の問題っていうものにも見えてくる、ね、でこれで何ていうかな、昨日ツイッター紹介したけども、東京今ね、東京いよいよ豊洲に決まりそうでね、もう決めてよと思うんだけど、私は本当に決めなきゃ間に合わないでしょうと思うけど、まあその当事者の一人であった石原慎太郎さんですね、がまあちょっとパンダの赤ちゃんに関してもあったこの人よく言うよね。まあまあ実はね、それはパンダに関してもこの人たち当事者でっていうのはご存知のように、パンダっていうのはあくまでも中国からレンタルしてるんですよね。あくまでも中国が所属していて、日本はただ借りていて、で1匹に対して実は 1億払ったんですよね。1億円ね。でそれで今度生まれたので、ね、生まれて本当に育ってくれたらいいけど、生まれたってことはまたその生まれた赤ちゃんに対するレンタル料も払わなきゃいけないっていうね、そういう話で、まあ、それについてちょっと、まあ、この人もよく言うよねっていうようなツイッターやってて、まあ、このツイッターは本人のツイッターだってことは、間違いないです。これは、産経新聞がちょっと確かめてますからね。でだけど、まあ、パンダの赤ちゃんの前にね、ちょっと私も昨日ザザッと、まあ、大してツイートないんですよ。ツイートで何ヶ月か前にこういうツイートしてるのね。これも本当に 人らしいな、慎太郎さんらしいなと思うんだけども、読みますね。私はもうかなりの高齢ですが、そのせいか周りの友人が死んでいくのが身にこたえます。人間は死んだ後どうなるのかわからないのが不安。死後の来世なるものはあるのだろうか。そこでまた仲間たちに会えたら、そんな贅沢はあるまいが。しかし死後にあるものはやはり虚無でしかあるまい。虚無も実在するのでしょうねっていうね。虚無って言葉を使ってるね。これはもう完全にこの人も文学者だから、まあ本当その通りですよね。虚無、まあ、ニヒリズムですね。だからまあさすが文学者だな、さすがっていうのは本当にみんなが普通は言わない本音をね、的確な言葉で吐いてくれて、つまりまあもうこの人80いくつですよね。まあ当然次は次へと昔青春を謳歌したねこの人だってね、すごかったですよね、太陽族としてね。した仲間たちがまあ大体もう死んでるわけですよね。で次は次へと、あいつが亡くなった、あいつが亡くなったという知らせがどんどんどんどん来るんですよ、この年になるとね。でたまったもんじゃない。でまあ当然それはもう自分自身のもうね計算に入ってるわけで、じゃあその後どうなるんだろうってねことで、でまあどっか天国、天国がどっかっていうものがあって、そこに昔の仲間、それから自分の弟もですね、裕次郎さんもね待っていて、それは裕次郎さんが待っていて、そこでまたねやったら楽しいでしょうけども、まあこれをこの人何て言ってるかっていうと、そんな贅沢はあるまいがってね、しかし死後にあるものはやはり虚無でしかあるまいってね、まあ、見事ですね、こういう本音を、まあ、これが文学者の役割ですよね。こういう本音を、誰もが吐かなかった本音をちゃんとした的確な言葉として表現するっていうね。だから昨日ちょっと読んで、ちょっと死んだ、石原さんも、ね、元気なのか元気だったけども、なんかこの間もちょっと、ね、今ちょっと病気みたいだし、ね、字も忘れちゃうみたいだし、でもなんかね、本当に日本のお年寄り独特のニヒリズムですね、救いのない表情してるんですよね。だからこの救いのない表情ってどこから来るかというと、やっぱりこの虚無なんですよ。死んだら何にもない、死んだら終わりだよね。ただこの肉体が崩壊して、その時肉体の一部である脳も崩壊して、この意識とか感情というのは全部脳が生み出すものだから、この生み出す脳が崩壊したら意識とか感情も全部ゼロになって、後に残るのはただゼロ、虚無だけだっていうのが、まあみんなの本音なんですよね。だから死ぬってことはただ怖いだけだし、意味がないものだしね。まあそうでしょうね。もし皆さんが第四図の存在だったらね第四図の存在だったらそうならざるを得ない、結論はそうならざるを得ないんですよ。まあこの人も本当に頭のいい人だから、で正直に文学者として表現する人だからね、こうなるわけで。だから第四図の人間として生きていたら、どんなに政治家としてね成功してベストセラーを何ねたくさん発表して、この世界のあらゆる名誉やお金もね、全部家族だってね恵まれてるし、全て恵まれた人だけども、でももう刻々と迫る自分のね死に対してはこういう考えしか持てないっていう、そういう話ですよね。私はこの慎太郎さんがこういうふうに正直に書いてくださったのはとても素晴らしいことだと思うし、素晴らしいことだと思うんだけども、まあかわいそうだなとしか思えないんですよね。だからで それでこのアイアムザっていうのは実は結構前に注文してたのなかなか来なくてね、この、で実はこれ今日届いたんですけどね、今日届いてまだ読んでないんだけど、まあでこれも実はこの本はもう私のすぐ近くにいつもあった本で、ちょっと最近なかったんで今ちょっとまた新しく手に入れたんですけども、でそしたらあのこの本の表紙のところにねこれが書いてあって Once you know that death happens to the body and not to you, you just watch your body falling off like a discarded garment. だからいいですか、これすごいのよ。 死っていうものがあなたの体に起こることであって It happens to the bodyAnd not to you. ね、お母さんが死ぬってことはお母さんの体が死ぬってだけであってお母さんが死ぬってことではないって話なんですよ。つまりお母さん岡由紀子っていう人間とお母さんのこのねボディっていうのは違うよってことで、このボディには死は起こるけどもお母さんには死が起こらない。だから虚無っていうのはこの単なるお母さんの体についてはその通りだけれども体とお母さんは違うって話ですね。 The real you is timeless and beyond birth and death. The body will survive as long as it is needed. It is not important that it should live long. だからそのボディではないリアルなあなた、リアルなお母さんというのはバーサンです、ね、生まれることと死ぬこととを超えている。そしてこの体は、必要とされている限りは、まあ、生き残っていくけども、だけどもこれが体がただ長生きすればいいということはそれほど大事なことではない。なぜ？それは本当の私ではないか。こういう、なぜ慎太郎さんが虚無になってるの、簡単ですね。慎太郎さんはこの今80いくつで老いていくだけの体とイコール慎太郎だからなんですよ、ね、でその体はもう確実にやがて心臓が止まって崩壊していくだけなのね。だけどもそれと本当の慎太郎は違うっていうことをニサルガダッタさんは言いたいんだけども、慎太郎さんはそれはもちろん分かんない。だから慎太郎イコール彼の80いくつのヨボヨボの体であって、そのヨボヨボの体はやがてはもう崩壊していく。でその時はもう崩壊したら何も残らない、虚無しかない、ね、じゃあなぜニサルガダッタさんこんなことを言えるのって言ったら、慎太郎とその体っていうものを別だと分かってるからですね。そしてこの体っていうのがもちろん第四図の話で、本当のリアル You ですねっていうのは第五図だから、第四図の中で何が起こったとしてもそれは第五図とは関係ない話なんだ。だから第五図が分かるっていうことはそういう話なんですよ。生死の問題と直結してるからですね。だからなんか単に1時間呼吸が見えましたっていう話じゃないんですよ。だから1時間呼吸が見えましたっていうところからこんなとんでもない世界が広がるっていうことなのね。でそのとんでもない世界の最初の入り口をしっかりとやりましょうっていうのがジャーナってことです。ですか、はい。今年後半はねちょっとこれでいきますので、しっかりとねやりましょう。はい、じゃあ今日はここまでにします。しばらくね、今日からね、鎌倉マインドフルネス一日リトリートスタートしましたって言って、まあ、前と同じなんだけど、名前だけ書いただけなんですけども、まあでもね、ちょっとそれすると、さっきの、お昼のランチもね、ちょっとマインドフルのランチになって、非常に良かったので、ぜひぜひ、ヨガからやりたい人は午前10時から、瞑想からの人は午後1時から来てくださいね。これが3回連続して続きます。で、その後、海の日のセッションになりますね。
願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを。仏道無常誓願